平城宮跡歴史公園で開催しました放送開始1周年記念公開録音 in 平城宮いざないか。その中でこの番組のスポンサーであります、株式会社浅沼組の浅沼誠社長をゲストとしてお迎えいたしました。ここからはその時の岡本先生との対談をお届けいたします。岡本先生、社長の印象はどういった印象をお持ちでしたか？
まずね、公開録音ってあんな楽しいもんかっていうのを初めて味わわせてもらったっていうのは、聞いておられる方のね、
はい、
反応がすぐ分かるっていうのが、ね、
そうですね、
あれ楽しかったですな、はい、でその中でね、私初めて、浅沼社長にお目にかからせていただきましたが、人っていうのは付き合えば付き合うほど嫌になる人と、付き合えば付き合うほど味が出てくる人っておりますよ、
はい、
後者ですな、うん、付き合うと付き合うほど、うん、噛めば噛むほど味の出てくる方やなっていう感じを持ちました。
はい、まあ、そういった内容も番組の中では感じ取っていただけるのではないでしょうか。それでは、ここで株式会社浅沼組の浅沼誠社長のとのスペシャル対談をお送りいたします。
そうなんです。これ偉いもんですな、あのね、大体私今まで偉い人もよく会わせてもらったけどね、偉い人で偉そうにして出てくる人って一人もおらんね。あのね、偉いから偉そうにする必要ないね。
なるほど。
ほんまに頭低いね。それから頭低く名刺出さはる人ほど怖いね。
ああ、
怖い。
これ何回これ秘書課長や思って挨拶した本人やったかっていうのあるの。だから危ないな思ってん、廊下で。
あ、その時思われたんですね。
ほんとごっつええ人やん。
ね。だいぶハードル上げられてるんですけど。
いや、ほんまに。
あります。
いや、もう人柄がにじみ出てましたよ。
いい、そんなことはないです。
ここでね、はい、私その最初に浅沼組さんやって保山さんが聞いた時にね、はい、私がパッと一番先頭浮かんだが浅沼猪吉っていう方です、はい、それ私郡山高等学校出てましてな、でその当時が旧制の郡山中学の時代からとにかく偉くなった人を言うたらまず奥田良三ですわ、知事の、はい、奈良県知事奥田良三と浅沼猪吉さんやいうのをずっと聞いてたんでね、は
い、
だからなんかこう親しみがありまして、それで今日ね、さっきちょっと向こうで控えの間でごちゃごちゃ喋ってる時に、なーっと思ったのがね、浅沼組って、3回ぐらい危機に遭遇したはるんですな。会社ひょっとしたら潰れるか、はいはい、それをどないして起こしてきたかっていうお話がね、ものすごく面白かったんで、ちょっと社長さんにそのお話してもらおうと。
まあ、過去にいろいろ、まあ、危機、会社倒産という危機はありました。まあ、その都度都度、やはり、社員の一致団結といいますか、社員の方皆さんが浅沼を守ろうとしてくれはった。まあ、私も先代、から聞いてますけど、
はい、
まあ、百年史、弊社の百年史にも書いてありますけど、まあ、初めての危機の時には従業員の人が、まあ、給料も払えない状況になり、まあ、それの時でも従業員の方が給料返上してでも会社を残そう頑張ろうということで一致団結して、まあ、その危機を乗り越えたと。弊社のスローガンといいますか、誇れる歴史がある、作りたい未来がある。まあ、誇れる歴史っていうのはやはり社員が支えてきた、その先輩方が作ったその歴史っていうのがあるかなというふうに思ってますね。
だから自分の給料減らしてもうとめえから会社守るっていう人の、まあ、社員の力、愛社精神で残った。それは3回ともそうですか？
ほぼほぼ毎回そうですね。やはり会社を思っていただいている社員が非常に多いっていうのがうちのいいところであって、
なるほどね、
その結集が今までの施工作品になっていると思ってます。
あ、そうですか、
はい、
私の知り合いでね、まあ、宿やねんけど、もう一つ従業員が良くなかったね。それで私のまたその知り合いを連れてきて、ちょっと指導したってくれと。それがどんどん賞を取っていって上がっていったんですよ、従業員の質が、
はい、
でその次どうなって よかったなって喜んでたらね、その次に、ね、どんどん辞めていっちゃって、っていうのはもっとええとこ行けるってことが分かったわけですわ。特にホテルとか旅館の世界って引き抜きですよ。
いや、そうですね、
どんどんええとこ、ほんならね、結局お金出して社員育てて、で育ったら出ていくと。これは具合悪いふな、そこでどうするか言うと、やっぱりそこでこの社長のために、この会社のためにもう命投げ出すねん、体投げ打つねんっていう人がおらんとダメやいうこと分かったんですわ、うん、でそういう点ではね、普通やと危なくなってきたらみんな去りますやん。それ残ったっていうその 経営者側と社員とのその中退というかね、その紐通びですわな。それはすごいですな。
私の祖父にあたる、まあ、先ほどお話ありました浅沼猪吉っていうのが姿見てましたけど、はいはい、やはり人を大切にするっていう心を重きに置いてたと思いますね。
それ例えばその会社のなんかやり方としてね、社員の方大事にするっていうのは何か特にこういう行事をしてんねとか、こういうようなことしてんねとかありますか？
行事的には何もないです、正直な話。もうこれはもう先代、まあ、過去からの受け継がれてきた浅沼の伝統だと思ってますし、うん、もうそれはもう会社全体がもうそういうふうな雰囲気になってますね。
あ、雰囲気がね、
はい、私も別にそれを教わったわけでもなく、あ、自然とそういう、まあ、会社の流れの中で人を大切にするっていうことを学びましたし、うん、会社を愛する心っていうのは、まあ、身についてきたかなと。自然とそういうふうに皆さん従業員一同がなっているかなというふうに思います。
この頃あの人を大事にせん会社って増えてきましたでしょ、はい、若い子にね、契約でなんぼって年間なんぼ働いても残業してもなんぼって決めといて、それでまあ言ったら初任給だけで働かしといてね、これでもう結婚もできへんと。でその会社行くたびに社員変わってますね。ああいうやり方はおかしいね。人育たへんからね。やっぱりこれから日本ってこれ好物が出てくるわけでもなし、国土も狭いしね。そうなるとやっぱり一番の宝物っていうのは人やろなと思うんですけど、その浅沼さんなんてそれを地で言ってはるっていうのがすごいですね。
そうですね、ありがとうございます。
だからなかなか3回、うん、3回倒れかけて3回怒るって珍しいですよ。4回目はないようにしてもらう。
いや、それ今ドキドキしてるんですけどね。
この番組も終わる時ですからね。しっかり頑張ってます。
それまた強烈な、はい。
社長はご趣味なんでんのね、見合いみたいになってきたけど。
見合い、見合い。
ご趣味なんでん
の。あの特段なんもないんですけど、まあゴルフが好きかなっていうのがあります。
お年いくつです。
私47歳になります。
あ、若いね。で、まあこれからね、この会社5年したいとかいうことはないんですかね。面接やな。
完全に面接ですね。
あの面接や。
会社の方はですね。それこそ先ほどお話しあった、まあ、危機っていうのが数年前にありましたから、その時の姿、厳しい時の社員の顔も知ってます。本当に苦しかったです。ただ今現状としては残っていただいたといいますか、今の社員で、いい形になってきて、やはり仕事してる中でも笑顔がある、まあ、これは私の就任の時にもお話ししましたけど、はいはい、やはり仕事をしながら、まあ、しんどい仕事ですけど笑顔がある、はい、そういう会社でいたいな。
なるほどね。仕事しながらでも笑顔があるって、それ言葉ですな。
あのやはり、まあ、楽しくなくちゃ仕事もはかどらないですし、進まないし、いい作品もできないと思ってますし、私ども浅沼の社員だけじゃなくて、やはり一緒に働いてるっていうか、まあ、協力していただいている協力会社さんのハッピーになっていただかないと会社としては良くないと思うので。
そうか、建設会社っていうのはその協力会社っていうのはまた多いですよね。
多いですね、はい。
これがまた家族的な付き合いしとかなきません。
そうですね、やはり私どもだけでは建物作品はできないので。
なるほど、ね、
やはり皆さんのご協力があってこそ一つの作品が出来上がる。でその出来上がった時の喜びっていうのが我々建設業の最終の喜びだと思ってますし、まあ、それがどんどんどんどん残っていく、まあ、この平城宮跡でも大黒殿がちょうど私ども施工を担当ご縁があって
しはりました
させていただいて、
まあ、大黒殿の
はいさせていただきました。
お見せいたしました。
ありがとうございます。
あ、そうですか。です、これ木工事お得意ですか。
いや、まあ、あのいろんなことをさせていただいてるんですけど、
ああ、なここ今日来てもらってよかったですね。
そういうご縁があって、はい、まあ、私住まいも奈良なもんで、あの子供の頃からこの平城宮跡にはたまにですけど、最大寺の、まあ、ジャスコの時代から来てまして。
ああ、そうですか、
はい、あのたこ揚げにしに来てましたんで、慣れ親しんだといいますか、あって当たり前の土地なんで。
ああ、私もあのタコ揚げしに来てね、子供連れて、ほんで一人でタコ揚げて怒られてね、でタコ落ちたら拾ってこさしますね、家内と、あの子供に拾ってこう言うて、あとで家内に怒られて、お父さん一人で遊んでる言うて、あんまり思い出はないんですけど。
私も走り回ってた。
あ、そうですか。で、どうです今建設業界というのはこれからあのオリンピックも控え、万博も控えっていう、やっぱり活況呈してますんでしょ。
言われるように建設業今非常に活況であるとは思ってます、うん、ただやはり どこの業種でも一緒で人手不足というところはありますね。万博に向けてどうするかというところと、まあ、その先が今度は必ず不況の時代は来ると思っています
ので。不況の時代ね、はい、その特に、ね、その建設の関係ではどうなんですか。その伝統技法のね、はい、私らはその詳しいことは分からないけど、伝統技法の伝承というのはやっぱり建設関係の方にお力添えいただかんとこれはできんことですが、その辺のところはなんか浅沼さんでは何かお考えいただいているようなことってあるんでしょうか。
まあ、最近ですけど、まあ、コンクリートから、まあ、木の方へ、
お
やはりその環境っていうところも配慮した建築っていうのがよく言われ出しまして。
あ、そうですか。
木造建築もありますけど、その木をよく使う建物っていうのが非常に増えてきたかなというふうに
思います。この
頃、はい、建物は当然建てることも大切ですが、維持すること、そしてリニューアルすることっていうのも非常に大切であって、
あ、
まあ、建ててスクラップ&ビルドじゃないですけど、うん、まあ、壊すだけじゃなくて今度はリニューアルして良いものとして残っていくっていうのも非常にこれから必要かな
と。あ、古民家の再生とかこの頃やかましい言ってますもんね。そうやけどね、見てたらもうあの昔みたいに金槌で打たんとプシュープシューって打ってはりますやん、釘。あんなんで大丈夫なのかなと思うんですけどな。カンナかけるでも宮大工やったらちゃーっとかけてしてるけど、じゃあ言うたしまいですやろ、はい、あんなんでいけんのかいな思って。どうですやろ。
え、大丈夫ですよ大丈夫ですよ。
いや、それは技術が残るかいなっちゅう問題。
まあ、そこら辺は確かにおっしゃるように、非常に技術の伝承っていうところが難しい部分はあると思います。まあ、生産性を上げるということで機械化っていうのは進んでますけど、やはりその人の力っていうのは計り知れない、見ただけで分かるみたいな親方さんいらっしゃいますから、ま
あ、
そういうところはやはり若い職人さんとかも、まあ、姿を見て今勉強しているところで、それは残していかないと。それこそ東大寺さんとか薬師寺さんとか、まあ、東照大寺さんとかいろいろ奈良にもお寺ありますけど、そういうところの修復っていうのは非常に難しい問題。
そうですわな。
まあ、危惧するところではありますね。
いや、私その春日さんにおる時にね、会計検査員が来ましてね、
はい、
であれ20年に1回5点の建て替えするのに、会計検査員がね、20年では大丈夫でしょって言い出しちゃったんですわ。30年いけますやろって言うたんおってね。それね、20年ってサイクル何か思ったらね、20歳の時に1回目やると、で40になったら親方で自分がやると、で60になったら2回の経験を踏まえて後進の指導、息子や孫の指導をしはんので、それでうまいこと20年の周期いけんねんけど、30、60、90言うと生かしませんねん。でそれをね、その国がその補助金出すばっかりにですな、30年周期にしたらどうやねって言い出したらね、俺も新聞社と組んで国民運動したのか思ったことあるんです。だからよう考えたら、その20年の増大制度っていうのは人育てる制度ですわな。技術残すっていうことは人間を育てるっていう、それをね、日本人はその人育てるっていうことをやってきてるさかいね。だから先ほどみたいな、あのいろいろな会社が若い子安い値段で給料でつこてね、生活もできんようなことをやってるような世の中で、いまだに倒れかけても社員が給料投げ打っても会社を守りたいという、素晴らしいですよ。だから真心こもってるのは見てたら分かる。
いや、本当にね、うん、いい人だなっていうのはビジュアルからビシビシこう、
ね、
伝わってきます。
見てたら分かるっていうのはラジオなんですよね。
ラジオなんですよ。
ラジオなんですよね。
そうなんです。
すいません。
伝わってますか。
もう伝わってます。
はい。
ありがとうございます。ね、はい、さっきの続きでね、そのまあ興福寺さんも話して直さはったけどね、みんなが言うのは、法隆寺でも大間寺でもね、千年残った建物あるやないかと、釘一本つこてへんでも木組みで残ってあると。ところが国の方は西洋工法ばっかりでね、ボルトナットで何や計算してどうこって、ちゃんと実例ならに1000年以上残った建物あんのに、あれ復元したらあかんのかっていう問題がありますやん。あれちょっと情けないと思われませんか。
まあ、確かに情けないですね。過去の方がそうやって木造建築であれだけの技術を持たれているのが、今の技術でできないっていうのが本当に情けない話であって、逆にその効率性っていうか、まあコンクリートの方へ動いたばっかりに、まあこういう木造建築っていうのが、まあ保護にされてたといいますか、まあ下火になってきたっていうのは事実でありますし、そこら辺は非常に情けない、
寂しいですね。
日本のまあ建築の礎だったものを失われてきてるっていうのは非常に寂しいことだと思います。
あれなんですよね、あの東京の高い塔、
スカイツリーですか。
スカイツリーですね。
はい、あれな、立った時にな、ディスカバージャパンか婦人画報か電話かかってきて、 あれはその法隆寺さん の, あの塔がこうぐらぐら揺れるっちゅう工法を参考にして作ったんやと。ほで法隆寺さんとつないでくれいう話が来てね、その時初めて聞いたんや、そのあ法隆寺の塔でいう。だからあれ見直さないかんこといっぱいありますな、古建築から。
あります。
あの春日大社って御殿が御本殿四殿あって若宮さんで五殿あるんですわ。で総大工っていうのは大和の神っていうのがついて、あとね五殿の建物に3人ずつ棟梁つきますね。でこれが全部で3515の16人で16人大工言うてね、20年に1回即帯つけて出てきますね。ものすごく格式の高い大工で、そのうちの一軒の家がね、奈良町の中であるお家やけど、大工道具一式残してはりましてね、あれそのうち指定になると思いますね。ああ薬師寺あの再建した時にね、長男があの西岡の棟梁が長男を削る練習しはって、長男は耐えたって言うてたんやけど、実はその大工道具の中にちゃんと長男残っとるんですわ、うん、それから槍がんなと。だから結構ね、奈良の古い建物は幕末までそういう古い道具使ってやってたっていうことが分かりますもんね。
奈良については本当に、まあ、私ども浅沼の先祖は、甲府から柳沢藩にくっついて大和郡山の方に出てきたんですけど、
そうそう、甲府から柳沢湖と一緒に出てきたのな。
で、まあ、そこで初代1900年ちょっと前1892年かな、はいはいはい、に大和郡山で創業したのが始まりで、ま
あ、そこでそれから宮大工ですか。当初は宮大工。
そうですね。
あ
で、あの、まあ、学校とか、まあ、そちらの方で非常にお世話になって、建築の技術を学んで大きくなってきたと。やっぱり奈良っていうのは私どもの礎を築いてくれたところなんで、
なるほど、
非常に思い入れは強いですね。い
や、さっきもね、そのあれですわ、あの控え室でお話しさせていただいてたら、奈良には恩あんねと、だからこの恩返さないかんねっていうことをね、何回も言うてくれはったんで、ありがたいこっちゃなと思って。
やはり今の浅沼があるっていうのは奈良があったから、で奈良の皆さんに支えていただいたから今の浅沼がある。
ああ嬉しいですね。
まあ、今大阪に本社ありますけど、やはり発祥の地っていうのは忘れられないですし、今もちょうど郡山に営業所がありますし、
あそうですか、
ちょうど郡山城の柳沢文庫、柳沢神社、それがまあ初めての、初めてっていうか、まあ、
あそうですか、
作品になりますね。
あ
で奈良にはやはり思い入れが強いですね。
この頃はあの故郷を捨てる人ばっかりでね、あのふるさとっちゅう歌はあれ、故郷帰れっちゅう歌ですもんな。志果たしたらいつの日か帰らへんけど、この頃帰ってきらへんからね。そんなこと思ったら、これ浅沼組は手本たるべき企業とちゃいますか。人を育てて故郷を大事にして、
ありがとうございます。もう
こんだけしたら絶対補助してくれはる。
素晴らしい、
素晴らしい。せやけどありがたいことです。はじめね、こんな海のもんとも山のもんともわからん番組にね、提供になってくれはるって、もうご既得やな思いましたもん。
まあ、地域のコミュニティということで、まあ、お話聞いてまして、その災害の時に発信、皆さんの、まあ、情報の起源になれるようなラジオ局、まあ、そういうのを目指されてて、私どもはやはり建設業、最近非常に災害が多いんで、
はいはい、
人命の命といいますか、そこら辺の厳しさ苦しさっていうのは重々承知しているつもりです。で、まあ、そういうことに対して非常に、まあ、考えられている、大切に思われているっていうところに、しかもそれが奈良っていうことで、私どもはやはり支援したい、そういうふうに思いましたし、それは今後も続けていきたいというふうに思ってます。
うん、ありがとうございます。や
はり建設業は国民の安心安全っていうところをきっちりと守っていける本当に基盤になるところだと思います。はいはい、まあ、そういうところもあるんで、きっちりとやってはいきたいなというふうに思います。
ああ、それは心強いお言葉ですわ。まあ、一つ今後ともよろしい。
あ、こちらこそ
お願いいたします。引っ張り出してすみません
でした。とんでもないです。
ありがとうございます。
貴重な経験ありがとうございます。ありがとうございました。
岡本先生、むちゃくちゃ楽しい対談でしたね。
そうでしたでしょ。あの普通ね、社員の人たくさんあの時ね、
はい、
20〜30人お越しになってましたわな。
はい、
ああいう時は大体ね、あの無理やり出てこい言うてね、
うん、
集めはるとこばっかりですわ、
はいはい、
ところがね、自発的に出てきたはんじゃん。それ最後もね、一緒に写真撮らせてもらったけど、ものすごい喜んで出てきてはるお姿見てね、
はい、
ああ人大事にしてはるなと、
うん、
近来稀な会社やなっていうふうに拝見しました。
まあ、それはもうね、社長の、まあ、温かみというか、人柄が出てるからこそっていうのはあるかもしれませんね。はい。保山さん、いかがでしょうか、はい、感想は。
あの、収録が終わった後ね、はい、保山さん、保山さんってこう、呼んでいただいてね、はい、何かなって、まさか怒られへんよな、と思いながら、こう、言ったら、あの、にこやかな笑顔でね、はい、僕の病気のことを、すっごく心配していただいて、はい、あの、お話聞いていただきました。うん、で、対談の中で一番、まあ、印象に残ってるのは、自らのお仕事のことをね、残されてる建物のことを作品っておっしゃってたじゃないですか。もうあのその言葉の使い方だけでこの人は信用できるなって、僕らなんかちょっとあの作品という言葉にジーンとくる。だから僕が大金持ちだったらぜひ浅沼組さんにね、なんか作品をもう発注したいなって、はい、思うぐらい、
ぜひいつか、
はい、ちょっと感動しました。
はい
はい、大垣さんはどうですか。
僕はですね、いろいろこう、今なんか建設業で言うと、効率化が進んでいる中でも、やはりこう、人の視点を大切にしたいとおっしゃられているのが、やっぱり印象的で、これから余計世の中ってこう、IT 化進んだりとかして、人がいらなくなる時代の中で、人の見る目とか、人の感性とかを大切にしたいとおっしゃられていることに、すごく未来を感じて、僕らもやっていることもなんか、本当にありがたさっていうものを感じさせていただきました。
若い社長さんで未来を感じるっていいですよ
ね。素晴らしいです。
ということですね。
はい。局長いかがでしたか。
はい、いやもう本当にあのお話ししている中でとっても人間的なっていうのか、うん、すごく温かさを感じる方だなっていうのも感じていましたし、はい、なんとも言えない謙虚さというのか、なんかすごくね、うん、それなのに芯がすごいしっかりしているようなそんな雰囲気っていうのはなんかおこがましいですけども、そんなことも感じたり、うん、あと建築業っていう、まあ、防災っていう、はいはい、このコミュニティの FM 局の使命でもあるような、このところで防災という面ではまあ、共通の部分もあってか、本当にそういう部分での応援をしていただけるっていうのが本当にありがたく感じております、
うんうん、はい、はい、そうですね、なんか、まあ、本当にその浅沼社長とこういう対談させていただいて、それをたくさんのことが方と共有できたっていうのは本当に素晴らしい機会をいただいたなと思いますし、この番組がまたいろんなところに公開収録とかも含めてまた改めて僕自身も出ていけたらいいのになという思いを持っているんですが、岡本先生いかがですか。
手元に漢字を得るっていうことは非常に大事なことですね、
はい、
あなたなんかまあ舞台でそういうことをお考えになりませんか。
まあ、やっぱり感じますね。そのやはりコミュニケーションじゃないですけども、やっぱ誰かがいるからこそ、聞いてくださる方がいるからこそ、やっぱり自分の中でも発言しているし、そのレスポンスもやっぱり自分のためになるっていうか、本当にもうそういう共有できる空間っていうのは自分の中では大切にしたいなと思ってはいる場所ではありますね。で、僕の中ではやはりこの一回この子供たちに向けての公開収録なんかいいかなって思っているので、ちょっと叶えたいなと思っている夢なんですが、この先生は例えば小学生に向けてみたいな、
あんまり
で言ってありましたもんね、前ね。
大人の言葉で喋れへんねん。私はな、子供さんの前でよう話せん。だから小学校の先生っていうのはな、特殊技能を持っては
る。ああ、なるほど、
うん。君無理やと思うで。
じゃあそれをちょっと夢に、う
ん、
夢に
抱えて。大人に喋ってもわからへんねんもん。わからへんよ。
そうですね。
確かに。
まあ、確かに。だから角ばばっと喋らんと大事なことをこうな、きちっとこう胸に刻むように言うのがええわね。
ああ、そう
ですね。ダダダダって言うたらもう縦痛みで流れてしまってわからへんもん。
そうですね。まあその、この番組の中のテーマである継承っていう部分では、なんか一個叶えたいなって思うところがあるので、まあいつか叶えれば嬉しいなと思ってはおります。それではですね、ここで、公開録音で、登場いただきました日置慎さん、そして野上智夫さんと、ふるさとという歌を歌わさせていただきました。
なんか涙されてる方もね、
もう言い張ったね、泣いてはる人言い張った。
もう改めてその大垣智也を見直したというか、
いやいやいやいやいやいや、もうい
いか、いい、本当に
いい、いや、ほんま見直したね。
はい、あれは
さすがやっぱりね、
さすがです。
歌手ですわ。喋らしたらパッとせんけど、歌わしたら。
いや、なんとも言えませんけど、
上がった、下がった、
はい。いや、あのステージに関しては、はい、もう非常に皆さんと。
ミスを得たウォーって、あのこっちゃな思った。
そうですね、もう岡本先生にずっと睨み、ね、ながら喋ってんのと、ね、ステージの上で歌うのとは、
まあ、もう生き生き、
生き生き
してる。だからこそ公開収録をまたしたいなと思うんですが。
まあ、それまでにな、修練しといてもらうんでいいからな。
そうですね。
やっぱり愛の無知やな。
はい。
ホランさん。
そうです。
これ愛の無知
です。それがあった、あるからこそ、あれ。
そうそう。これ肉垂らして言うてるのちゃうね。
はい。
そうです。言葉知る愛や。
はい。ありがとうございます。
150人のね、はい、集まってくださった皆さんにはそれが伝わったと思うんで。
そうですかね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあそう言っていただいたそのふるさとの音源をお聞きください。
ふさきよいしかの山、こぶなつりしかの川、夢は今もめぐりて忘れがたきふるさと、光にます父母、つつがなしや友がき、雨に風につけ、
小垣智也さん、ありがとうございました。
小垣智也、イエ
イ。岡本明夫の奈良奥の奥、ここでリスナーの皆様からいただきました、ご感想を紹介します。
はい、あさりちゃんさんからいただきました。いつも楽しく拝聴しております。平城宮跡で公開収録をされた回の放送ということで見に行けなかったのですが、放送を楽しみにしていました。私は奈良の町おこし、地域活性化のための取り組みに興味があります。歴史もあるのに新しいものを取り入れることも恐れない、そういった地域も多く素晴らしいことだと思います。ぜひ各地域の地域活性化の取り組みにスポットを当てた会も設けてください。これからも放送を楽しみにしておりますということです。
はい、はい、ありがとうございます。ところで局長、はい、この番組は賞をいただいたってお聞きしたんですが。
そうなんですよ。コミュニティの FM 局が集まっている JCBA という会があるんですけれども、その中の近畿地区の協議会で番組とかコマーシャルとか、あと技術の向上ということで、はい、いろんな番組を持ち寄って審査をしてという放送賞というのがあるんですけれども、うんうんうん、その中で情報共用番組部門でこの番組が優秀賞を受賞させていただきました。
ありがとうございます。
いかに聞いてへんねや、噂で聞いただけどな。なんで言わへんねや。
ね、それまあね、
俺は朝放送で聞いて、そんな言うとるで言うてな、しょうもうだよって、うちの番組
放送で知った。
なあ、放送で知ったら。
はい。
すいません。
はい。あ、そうそうですね、お別れの時間が迫ってまいりましたんで、番組の最後に岡本先生から、今月のまとめのお言葉、お願いします。
まとめというか、あれやね、究極はやっぱり人柄やね、人間って。これが大事だと思いました。
はい。ありがとうございます。この番組は、誇れる歴史がある、作りたい未来がある、浅沼組の提供でお送りしました。 また来月お会いしましょう。